ちょっと有さんがあと30分ぐらいで、
う
ん、
あそうそうか、う
ん、いかんぜいかんみたいだから先にちょっとこっち
行
きますか、
うんうんうんうん、
そうだ
ね。じゃあ紹介するのは、山崎豊子さんの、華麗なる一族。山崎豊子さんが先々週ぐらいちょっとお亡くなりになりましたっていうところで、
うん、ちょっと急遽、
うん、
お願いしたんで、
でなかなかそうですね、ちょっとそうですね、あのお亡くなりになったということで、あのちょっと山崎豊子さんのご紹介を、うんうん、させていただきますと。1924年大正13年大阪市生まれ、京都女子大国文科卒、毎日新聞社学芸部に勤務、当時学芸部副部長であった井上康氏の下で記者としての訓練を受ける。勤務の傍ら小説を書き始め、1957年、昭和32年、断のれんを刊行、翌年、花のれんにより、直木賞を受賞、新聞社を退社して作家生活に入る。63年より連載を始めた白い巨塔は、鋭い社会性で話題を呼んだ。不毛地帯、二つの祖国、大地の子の戦争、三部作の後、大作沈まぬ太陽を発表。91年、平成3年に菊池宏賞を受賞という方で、
すごい方です
ね。この方が生きているかどうかっていうのは、これ読んでる時に知らなくてですね、最近お亡くなりになったってことで、こういうなんか
大吉なんだ
こういう なんていうんですかね、こういうなんかもう方をまあこういうこう、うん、みんながその、まあ、鋭い社会性で、まあ、話題を呼ぶようなこのなんていうんですかね、本を書いた人がまだ日本にご健在だったなと思って
あ、まあ、日本にいないんじゃないかと、
そん
なやつは社会性持ったやつはいないんじゃないか
と思って、
いたんだと、
いたんだ、
でも死んじゃったんだとそういうのが気づいたというのが
気づいて
最近だという話で、
そうそうそう、
でドラマ化もされてる、ね、
結構何年か前で金田がこれの万票、あれ何て名前だかな、ちょっと万票、主役は万票大好きっていう、うん、あの銀行、あの、まあ、阪神銀行っていう銀行の頭取の万票大好きっていう人が主役をやっていた、主役というか、まあ主人公なんですけども、実際のドラマ自体はその息子の万票、
まあ、だっけ、
あ確かに、万部哲平、
主人公が違うんだよね、ドラマと小説で。
キムタクがやって、でとその実際の万部大好き自体は、なんだろうな、忘れちゃったな、北大路欽也、北大路欽也がやったんですけど、で実際これ自体は、この山崎豊子さんっていう人は、この小説を書くにあたって、その関係者に対してこう何度もこう足を運んで、あの取材をまあ重ねた上で、あの実際書いてるっていうような話を、まあ何かでこれの最後の、まあそういう話を、まあそういう話を聞いたこともあるんですけど、そういうので実際の社会で出たような、この時もおそらくあのちょうど銀行の再編成するっていう話のを、まあ、題材にしてるっていうところがあって、で実際にその主役の万票大輔の、阪神銀行も、まあ、日本で第10位の銀行だっていうところで、その再編成の波で、 自分の銀行が他の銀行で合併するっていうのを、まあ、あの防ぐ、まあ、防ぐというか、まあ、常に自分がトップになるためにあの小さい会社が、大きな会社に取り込まれるっていうのを阻止するっていうのを、まあ、阻止するっていう、まあ、野望を持って、まあまあ、野望を持ってるっていうところのストーリーになるんですけど、で実際にこの何ですかね、でそのなんだろうな、ちょっと話がちょっと難しいんであれなんですけど、まあっていう話で、で、そしてあのよくこの中で言ってるのが、まあ、大が小を食うじゃなくて小が大を食うと言って、あの小さい銀行か大きい銀行を取り込むみたいなのを常にまあ言って、でそのためにと、まあ、結構この、まあ、華麗なる一族ってあるんで、その、まあ、万表大輔のところの家族は、まあとまあ、キムタク演じた鉄平と、その下に弟役で銀平だったかな、銀平っていうのも、まあ、次男でいて、で長女と、まあ、次女と、まあ、三女と、あとは、まあ、母親というかその妻の、まあ、安子っていうのと、あと愛人に、なんていうか愛人もいるんですよ。結構この愛人が、この万平大輔の、まあ、ブレーンじゃないですけど、結構この刑罰っていうのを、あのなんていう刑罰って、あの自分の息子になんていうの、あの結構その結構向こうのなんかこう影響力のある人のなんかもう娘とかと結婚させて、でどんどんどんどんこう、まあ、人脈を広げるわけじゃないですけどっていうようなことを、まあ、まあ策略っていうかでやってるんだけど、それの、あの実際に取り、まあ、取り行っているのがその愛人の、ちょっと名前がすぐに出てこないんですけど、まあ、そういう人も出てきて、で、まあ、そうやって言って自分の銀行を大きくするっていう、まあ、話にはなるんですけど、でその中で結構あの長女 の, あの娘 の, その婿が大蔵省に勤めていて、でその結構そのなんていうんですかね、官僚とこうつながりを持って、結局あの再編するときにあの決めるのってどうもその大蔵省の大臣だとか、その大蔵省に勤めている人たちの官僚が決めるっていうので、でその人と結、まあ、結婚させたらその見間はあの当たるっていうような、まあ、人がいるんですけど、そういうのをとこう情報を仕入れながら、その情報を聞いてその情報をもとに自分がこれから何をしていけばいいのかっていうのを考えて、でそのなんていうの考えて、どんどんその大きな会社を取り込んでいく、相手をまあはめる、相手をはめて自分の銀行の方に吸収させて、で最終的に再編をした時に自分の会社、あ自分の銀行があの残っているようにするっていうところの話になるんですけど、でちょっと結構まあ、その当時今読んでて結構こう気になったのが、あの結構その自分の会社の社長とかってなると結構自分にとってはもう、まあ、雲の上の存在というかなんだけど、あの結局その万表大輔もそれで、まあ、自分の会社だともう目の上の会社だ、雲の上の存在だし、あの地元でも影響力がある人なんだけど、結局あの、まあ、日本のトップの総理大臣とかの前になるとなんかその結構冷たくじゃないですけど、まあ、結構そっけなく扱わされてプライドが傷つくみたいなとこもあるし、あとその大蔵 大臣 もそのまだ若手だった時に自分がこう融資お金をやってどんどん上に上がっていったけど、結局その人が大蔵大臣まで上り詰めた後はあのその昔の恩、今でもお金を、まあ、献金しているのに、となんてあの、まあ、だんだん向こうの立場に有利になってくるっていうようなところがあって、で結構 あの今って、まあ、自由民主党、あ、まあ、自民党から民主党に変わって、でまた民主党から自民党ってなって、で大臣もなんか気づいたら内閣決めるっていうので決めてるのに、決めてるに対してなんかそんだけあのそんだけ今でもその大臣とかに権力があるのかっていうのが今ちょっと気になってて、今の状況でもあの特に民主党だとかっていうところが、まあ、今じゃちょっとだいぶあの、まあ、もう勢いないですけど、その当時そのパッと政権変わって大臣になったからって言って、そのどっかの社長だとか偉い人もそういう人たちにはあの、まあ、頭が上がらないってことはないけど、なかなかそういう人たちのこうのところに従ってやっていかないといけないのかなっていうのが結構気になって、で、そういうのって今どうなのかなって、昔の政治家って強いっていう、いや、よく言われるけど、最近もそういう形なのかなって言って、国がこうやって決めるから、そのために自分が有利になる、まあ、再編するっていうのは結局国が決めて、あ、この本では銀行はもう、上位なんか3つだか4つだかに絞るっていうの で阪神銀行10位だから、あのそのままでいくとあの自分の方が取り込まれちゃうっていう話なんだけど、あの結局そうやって決めて、で自分が有利になるようにその大臣とかにあの自分でそのまあお金渡して有利になってもらうようなっていうようなところでやるんだけどっていうのがちょっと気になって、まあ、気になったというかちょっと印象に残ってて、うんうん、まあ、まあそういう話もありつつ、まあ、家族の話もあって、そのなんだっけな、まあ、愛人がいるっていう話のところも結構この本の中ではピックアップっていうか結構長いところあの話としては結構出てきて、まあうん、なんか読むことになる本ではあるんだけど、なかなかさ、それは全部で3巻あるんで、
うん、だからすごいあるね、うん、最近読んだ、
ちょっと少し前、うん、少し前に読んだから、ちょっと最近あの最近ちょっと最近というか、まあ、ちょっと振り返ってこうやって読んで、ああそうだそうだみたいな思い出しながら、うん、なんだけど、
家帰ってから読むのか、電車、
電車、あ、電車、車だから、そうそうそう、
いや、休日とか
、うんいや、うん、うん、読む時はそうで面白い、あ、そう、うん、あ、あとそうだ、まあこれとはあんま関係ないけど、この時の銀行員っていうのが何だっけな、あの結局自分で足を運んで、あのそのうちの会社にお金を入れてくれみたいなようなやつがあって、でそのでただ他にも銀行のライバル会社っていうのがいて、でその人だってに勝つために、もうこれはもう本当にあの銀行員が足で回ってうちにやってくださいっていうのを言ってて、で一気団結してやってるんだけど、結局その中のちょっと偉い、まあ、課長級の人がなんかあのそういうので倒れてなんか亡くなったっていうような話もちょっとまあ一部出てきて、でそういうのを見た時に、うん、こういうふうに働いてる人もまあ自分の会社だと、まあ、そこまで働くことはないけど今でもいるのかなみたいなのをちょっと思ったり、なんか、うん、なんか朝から晩まで働いてなんか全然寝れないみたいな人もいるのかなとか、そういうのもちょっと考えてっていうのも、うん、話が書いてあるんで、多分最近だとあの見てないけど、あ、見れない、まあ、うちテレビない見てないんだけど、
見て
ないよ、テレビない、
そう、たまたまたまたまじゃなくて、もうない家庭にする
ない、あの、いや、買おうかなと思
って、あ、そうなん
だけど
今ない、
あ、買うよだけから、うん、ないならない、全然ね、いけるけど、なんか、そう、半沢直樹とかって銀行をね、
そうだよね、そう、ちょっと銀行の話聞いて、
うん、だから、そういうので、見てた人には、あの、面白い本かなと思って、本当に なんかこう一般人のなんか限界みたいになるのかなみたいな。あ、うん、
そうかそうか、一個人の頑張りだけじゃなくて、うん、いろんなあのコネだとか、うん、その組織的な都合だとか、うん、人脈だとかそういうのとかに左右されて変な方向に行っちゃったりだとか、うん、そういうのが今でもあるんかなと、
うん、あ、そうそうそう、うん、
なんか、うん、なんかあの調べたら一応この「華麗なる持続」は1973年の作品で、もともとは40年前、
そんな古いんだ、
うん、の作品
すごいね、
うん、半沢直樹書いてる人のあの作品は、まあ、あれも原作が小説だけど、うん、あれは3、4年前みたいだけどあの発表したのが、
うん、
一応その舞台設定はバブル、うん、バブルがちょうど終わりかけか終わった後ぐらいの時に入った半沢とかの同期が主人公になって、うん、でその後の活躍みたいなのを書いてるっていう、
うん、
ちょっとこの話よりも若干後の舞台設定だよね、うん、だけどなんかベースはそんなに変わってないような気がする
んだけど、うんうん、なんか話聞いててちょっと似てるね、
そう
上の人の都合だとかね、
そうそうそう、
はめられたりとかいろいろ
あって
、うん、あ、すごいね、
でもその倍返し的なものはないのかな、
倍返し的、あ、ね、これそうだね、倍返し的なのを期待、うん、期待するようなところはあるんだけど、
あるけど、
うん、あるけどなかなかあの多分ドラマで見たことある人
ってドラマないじゃないなと思ってる、
うん、
今回のやつ、
じゃあちょっとねあのネタバレみたいになるとあれだから、
うん、
読んだ方があのうんいいかも、なんか
すごいね、その太さも3巻だもんね、もう見るだけで辞書なんかじゃねえかってぐらいあるよね、う
ん、なんか昔の本
も読めたね、
さあちょっと頑張ってね、
いや、なんで読もうと思ったのかな、
そうそうそう、
最初の話がこれね、うん、あのまた違う本になるんだけどね、なんだっけな、その、ね、何て名前だったかな、本を、読まないのはなんか何だっけな、猿であるみたいな、なんかね、なんだっけな、そんなようなね本があってね、
本を読まないやつは猿だみたい
な、そうそう、そういうタイプの本があって、でその本を読んで、うん、そしたらなんか、そうそう、おすすめのやつが何冊かあって、でその中の一冊だった
っていう。そっか。これは読むみたいな。
うん、
これは読んどけみたいな。
読んどけみたいな。でその人はね、これを読んでね。
俺のところでは読んでないから。
そうだ、俺は小説でそうだね。ちょっとあんまり読まんもんで。でも読んだ方が面白いよね。どんどんのめり込む。
うん、あ、読んで
る、ね。一回読むと。
一回読むと。
ね。
なんか、ちょっと全然話変わっちゃうんだけど、本って一回読んで、2回目って読む、
読まない、
読まないよね、
2回目、
2回目、なんか、いや、読まないんだけど、なんか本当にこのなんか本のさ、これ理解するのってなんか1回じゃ読めんなと思って、
うん、
読めない、
難しそう
だもんね、難しいから、
うん、
うん、で、じゃあもう一回読むかって言って、こんだけ
辛いよね、あれ何巻の何ページぐらいだっけみたいな、
たくさん読むよりも一冊の本を何回
も読んだ方がためになるっていう、そうか、こと言う人もいる、うんうん、ね、全然話に出なかったけど、あの金閣が演じた鉄平の話も出てくる、そこも、うん、その部分がその、なんだろう、
あ、一部なんだ、やっぱりドラマの中のそのストーリーっていうのは、
ただでもドラマ見てなくて
さ、あ、
そうそう、なんかすごい話題になってて見たいなと思ったけど、なんかあんまりね、その時は全然興味なくて見てなかった、
う
ん、
そう、俺もちょっと調べてさ、これの件と、あと半沢直樹も、うん、あの途中から見始めて面白いって、うん、いろいろ見てたんだけど、あのドラマ化した時のこの華麗なる一族と、うん、あと半沢直樹の演出家、
うん、
演出のプロデューサーが同じなんだよね、
あ、そうなの、
で両方 TBS で日曜日の9時からやってたの、
あ、
うん、でその人が、あの、まあ、いろんな、ね、有名な人とかが入ってるみたいなんだけど、スタッフにその中の福沢克夫っていう人がなんか今日本で一番
テレビドラマ作った時に視聴率が取れるっていう、
うん
うん、演出家みたい でその人は福沢諭吉のやしゃごなんだって。
へ、
福沢諭吉の孫の孫な
ん
だって。
うん、
うん、だからなんかこれも小説とドラマとではだいぶ当然主人公もまず変わってるし、いくつか違うようなストーリーになってるみたいで、なんかそういう効果もありながらの有名になった作品なのかなって思うんですよ。
夢来たんじゃない
、多分ね、
来たね。
そうね、今やってるから
ちょうどいいときにです
ね。ただちょっとね、この人
これ一番
ああそうだよね、うん、ここ一番聞き問いただしたかったんです
もんね。どうする、奥さん来てもらうんですか。逆に俺が喋りづらく
ないそうだね、そうだね、ちょっと
近いいいと思います、私じゃあまた配信するもんで、それで
聞い
てもらって、また教えて、
一人
で
聞いて
一人で聞
いて、奥さんとじゃまずいもんね。
そうね、失礼しました。
いやー、ありがとうね。
ありがとう。
またまたちょっとゆっくり。